ついに6番石川裕拓議員。6番石川裕拓議員。
はい、6番石川です。まあ、これまでに5人の同僚議員一般質問まあされまして、まあそれぞれの議題はですね、必ずと言っていいほど財源がまあ伴ってくるわけでございます。まあ、そういう意味ではちょうど6番目に、今日は述べさせて質問させていただくというのは、まあ、ちょうどよかったのかなというふうに思います。まあ、ランチが消化されてきてですね、睡魔との戦いでこれからまあ質問しますけれど、できるだけスピーディーにですね、質問をさせていただきたいと思います。まあ、それでは通告書に基づいてですね、質問をいたします。まあ、この時期各課長さんたちはですね、新年度予算要求書の作成提出に向けて大変まあご苦労をされていることと思います。まあ、これを受けてまあ来月下旬頃だと思いますけれど、めどにまあ町長査定を行ってですね、新年度の当初予算案を固めていくという段取りになっているかと思います。そこでですね、新年度当初予算を構成するにあたり、歳入並びに歳出についてですね、どのようなことを重点的に考えておられるのか、今時点で、分かる範囲で結構でございますのでお尋ねをいたします。
少々、は
い、石川議員さんのご質問にお答えをいたしますが、まず歳入につきましてはですね、当然皆さんもご承知のように当庁はですね、実質財源が大変乏しい形でございますので、まあ命綱とするですね、国の動向、地方構造がですね、どういう形でですね、予算撮影をされるのか、それをしっかりとまず注視をしてですね、そしてですね、有効なですね、補助金等を十分活用する、そしてですね、過疎税ですね、これは本当にですね、我が町にとってはこれまた一つの大きな命綱でございますので、過疎税をですね、最大限活用しながらですね、まあ目的とするその事業を進めていくというふうにまあ考えておるわけでございます。まあ、いずれにいたしましてもですね、厳しい状況が垣間見られるわけでございますので、まあ私たち町もですね、歳入については全力を挙げてですね、うのみ高のみ、まあ一つあらゆるですね、方策の中でね、町の限られた財源にさらに上積みをした歳入を求めながら、まあ事業をですね、しっかりとですね、まあ進めてまいりたいというふうにまあ考えておるわけでございます。歳出につきましてはですね、先般も申し上げましたように、配慮を図ってズルを制すですよ。まあコスト意識をですね、しっかりと維持をしながら、限られる財政をですね、重点かつ効率的にですね、活用しながら、我が町の書いてるですね、課題事業をですね、積極果敢に進めてまいる所存でございます。
6番小黒、石川。
はい、いや石川です。ありがとうございました。引き続きですね、関連質問を続けます。丸2で書いておいたんですけれど、まあ、今ほど町長は歳入歳出の方向性といいますか、考え方、ご答弁されましたけれど、新年度のですね、重要施策ですとか、まあ、あるかないか分かりませんけど、懸案事項等の内容について、もしそういうので現段階での、考えが終わりでしたら、お聞かせをいただきたいと思います。
町長、
これにつきましてはですね、皆さんからご協力をいただきました、昨年度策定をいたしました第6次出雲市総合計画、さらにですね、令和元年度ですね、策定をいたしました町人仕事創生総合戦略、あるいはですね、いろいろな要件があるわけでございますが、 基本的にはですね、そういう事業の目的を達成すべくですね、あらゆる事業をも構築してまいっておるところであります。まあ第一義といたしましてはね、何といたしましても今ですね、少子高齢化、人口減少が続いてまいるわけでございますので、この人口対策をですね、まず最初に重点その目標として掲げておるところでございます。ご承知にはですね、映像の行きましてもですね、出生も増えてまいっております先般のね、補正等でも保育園、ね、子ども児童園に入院者が多くなったことによる補正もいたしておりますし、また伊豆の駅にね、おいでいただく方の人口もですね、もう申し上げておりますがね、社会動態は今年の11月末におきましてはね、28人のね、人口転入増ですよ。4年連続ね、私の町はね、社会動態においてはプラスになる可能性ある。これはね、私はもう本当に新潟県の私にはまず例がないと思うんですよ。というのはね、やっぱり子育てに重点を置いて、結婚から妊娠、出産、育児、教育、これに対する徹底的なね、政策を施した、そのものがですね、私は効果を上げておるというふうに考えておりますので、さらにこれをね、町外に発信する。我が町は子育てのこれでことをやってますよ。ね。未来を担う子育て応援の町宣言をやりますよ。ね。単にね、我が町はこれでことをする。ね。ぜひその時においでいただきたい。そういう宣言しますよ。ね。そのためにはそれなりの対応をしてる。ね。それをまずの中の継続で。もう継続を進めるとともに、またあらゆるね、施策を施していくという、まあ、状況を考えております。さらにですね、やっぱり、この、教育ですね。今日もね、課長に聞いてみた。公設塾はどうした？もう、父兄からもね、ものすごい反響を呼んでいます。父兄の皆さんが、ぜひ、私たちも公設塾をね、学習参観してくれという要望が強いんですよ。ね。だから私は、教育、子育て、これについても、しっかりとね、今後予算措置、そういうものをしっかりとやっていくという措置をしておりますし、さらにね、厳しい状況でございますので、農業、漁業、商工、こういう問題に対しても、まあ、多く信用してもらいたい。さらにね、私は今大変心配しておりますことはね、このコロナ騒動で我が町の祭り、伝統芸能が姿を消している。これはね、由々しき私は問題であるというふうにまあ考えております。これはね、お祭りはね、いろんな行事は単なる行事じゃない、その地域の人と人と心をつなげる大事な行事ですよ。こういうものは影を消してくる。私はこれを再生しなければならない。そのために今年の秋、あらゆるの秋、食を中心としてね、しかも今までと形式変えて若い者を中心にね、いろいろ皆さんからお入れいただくような植物としての大イベントを一つやりたいと、これも計画をいたしております。さらにですね、大きな問題は田園都市基本国家構想、これは急速に進んでまいりますね。それによる国は先ほど申し上げました、町人仕事総合創生総合戦略に変わる国の対応なんですよ。これにいかに町がね対応していくか、大きな課題、この辺も、ね、徐々にしっかりと体制固めをするということで、今いろいろな準備もしております。さらにカーボンニュートラル、ね、今日の報道もやっていましたがね、そういう一つの自治体もある程度そういうものは義務づけられてまいりますから、そういうものに対してもですね、速やかに対応できる体制を固める。さらに先ほど申し上げましたローカル線も大問題ですよ。 これに対しても徹底的にね、我々は我が町、沿線町民、市町村と県と連携を取ってしっかりと対応する、こういう大きな問題を抱えております。そういう時にですね、当初予算におきましても、もう片これらの目的を達成するための事業を進めてまいりますが、しかしこの財用省はね、財の造成法も国交と変わります。当初予算ではなくてですね、当初予算は本当は通年予算なんですが、今の変化をね考えると、やっぱり変化に応じて弾力的にね、しっかりと政策効果が上がるような施策をしっかりと予算措置をして進めるということを十分検討しながら新年度予算に対応してまいりたいと思います。
6番石川議員。
ありがとうございました。まあ、大筋の考え方ですとか、当初予算編成に向けての意欲を今伺ったわけでございますけれど、まあ、今時点ではまあ日程的な問題もありまして、まあ、具体的なというのが、まあ、もちろんまあ決まってないようですので、まあ、令和5年度、今町長も言いましたように、当初予算というのは向こう1年間のまあ見積もりですよね。それをまあ、当庁の自治体の予算案作成にあたってですね、まあ、参考にしていただければと思ってですね、予算編成に対する私の考えの一端をですね申し述べていきたいと思いますし、またその中で質問もさせていただきたいと思います。まあ、ご覧になったと思いますけれど、10日のですね新潟日報の記事によりますと、総務省の地方財政審議会は来年4月、子ども家庭庁の発足に伴ってですね、拡充が見込まれる子育て関連政策、それについては地方の役割が非常に大きいというふうに指摘をしてですね、確実な財源確保を総務省に求めて、総務省は新年度予算案に反映を目指すというふうな記事がまあ載っておりました。当然ながら先ほど町長も答弁で申したとおり、当庁も子育て対策などについてはですね、重点施策の一つになることになっていくでしょうということでございます。一方、第6次町の総合計画基本構想がまあ答申されまして、皆さんもご覧になったと思いますけど、まあ、これですよね。で、先ほども町長話されましたけれど、今年度から令和12年度までの、まあ、9年間、この、まあ、基本構想が町の行政運営にとって最上位改革として、まあ、位置づけられて、これからの町づくりの、まあ、方向性を示すものとされていますよというふうに、まあ、謳っているわけです。ですから、まあ、新年度もそうですし、再来年度もそうですし、この第6次出雲市町の総合計画書が続いている限り、これを逸脱した政策というのは、施策は取れないわけですね。これが最上位ということでありますので、で、まあ、それは、まあ、言われなくてもその通りだということなんですけれど、まあ、その前段調査として町民の意識アンケートは、まあ、実施されましたけれど、アンケートによる満足度ですとか重要度の高い低いとは別に、私はそれはあまりこう気にしないんですけれど、私はむしろここに載ってないですね、そういう満足度重要度の高い低い別にですね、当庁に関係するインフラのですね維持管理整備等にも目配りをした予算編成に配慮していただくようお願いをしたいということでございます。まあ、以前というか先ほども町長は発言されましたけれど、自治体の予算というのはいずるを測って色を制すというふうに発言されました。しかしながら現在のですね当庁の財政運営というのは厳しくてやっぱ難しいものがあるのではないかなというふうに感じております。結果としてこれとは反対にですね、いるを図りていずるを制すの形にならざるを得ないような気がします。 それはまあ、いずれにも違うですね、財政的に国や県と関係なくですね、単独で独立することが無理だからであります。これは構造的な問題でありますので、当庁だけの話ではなく、ほとんどの他町村も同じ状況だと私は思います。まあ、今更言うまでもありませんけれど、身の丈に合った予算を組むのは、すごく当たり前のことだと思いますし、当初予算案は議会の議決案件ですから、議会も総合の責任を持つということももちろんであります。まあ、いずれにしましても、まあ、農林水産、商工業、観光の振興、子育て支援、高齢者福祉対策、防災体制の整備、先ほど出ました公共交通との対策、デジタル化の推進等々、課題は山積をして大変でしょうけれど、どうかまあ、いずるを図りて、色を制すの考え方を中心にですね、構成に当たっていただきたいと思います。ところで一つ、まあお伺いしたいんですけれど、財政調整基金の件で、まあ、お伺いいたします。令和4年度当初予算の一般会計特別会計の合計で、まあ、合計がですね、約まあ53億2800万円計上されてますけれど、かたや新年度に繰り越された財政調整基金というのは約21億500万あります。合計予算に対して 40% 弱がですね、確保されているということになっております。私もですね、いや私もじゃなくて、私は何パーセントが妥当かどうかは分かりませんけれど、別に基準があるというふうにも聞いてませんし、まあ、ガイドラインは県の方から示されているかどうかは分かりませんけれど、長年の町長の経験でですね、経験値で構いませんけれど、町長としては妥当なパーセンテージっていうのはどのくらいだと思われますか。
町長、
財政問題に絞ってですね、答弁をさせていただきます。先般ですね、県内30市町村の令和3年度の決算状況についての概表が出ておりました。その中ですね、指摘をされたことはですね、いわゆる交際費が大変高まってきている中における将来負担比率はですね、高止まりだと、これを改善しなければならないという指摘が出たのを皆さん見てるでしょね。我が町は将来負担比率ゼロですよね。今30億程度の借金を今すぐ返してもお釣りはだいぶ来るという状況ですから、まず財政は安定をしておる。財政もね、相当たって32億5000万、21億になりますね。まあ減災基金、あるいはね、もう公共建物の関連修理費基金を持っています。なぜこういう基金を設けたというと、財政調整基金のこの町のね、規模からすると大変ですね、多いということで、この費用が込まれた。財政は安定です。私が町長に就任したときはね、財政調整金は4400万ですよ。4400万で私はスタートさせてもらった。ね。4400万ですよ、財長が。その時によくやれたな。しかもね、下水から。ね、もう全てのことを何百のことをやった。到底財政破綻するよとね、言われたこともあった。でも4400万でスタートしながらもしっかりと業者を進めたんですよ、ね、だからそういう財政の持てる規模等々によって柔軟に政策を進めながら対応していかなきゃいけない。それなんですよ。財政の持てる規模はいくらでいくらって、これはね、国は今国民1000万ですよ、ね、1250兆円とか借金持ってる。国民1人では1000万ですよ。 我が町は約50万程度の貯金があるんですよね。だからただし今回ね、県北を襲ったあの災害、関川村はね、持ってる金を全部吐き出した。それでも対応はできない。だからね、平常時の事業はね、私は言ったら、いずるなんで配慮をしっかりと図りながら適当に、適宜に政策を執行する。そして災害時等については財政内、そういうものをですね、やっぱり取り組むのは町民のいわゆる危機に対応していかなきゃ、そういうことなんですよね。だから当面町が求められる事業、先ほど申し上げた、そうしたようなそういうものに重点的に予算を事業を進める、そういう中にですね、ある程度ですね、衣食立って冷静とするという言葉もあるんですがね、財政が安定していなきゃならないんですよ、ね、だからそういうものが基本にあれば時に思い切って財政出動ができるんです。それがなければ急遽としてね、目先の事業にとらわれなきゃならない、そういうことがある。だから財政の安定をまず図る、その上において状況によって弾力的に財政出動しながら事業を進めると、それを基本としています。
6番石川議員。
ありがとうございます。まあ今の答弁で私が、まあ、質問したのはですね、何パーセントぐらいが町長の今までの長年の首長時代の経験値からして何パーセントぐらいですか、どう思われてますかということだったんですけれど、まあ、財政 についての町長の、まあ、考え方をお聞きしましたんで、私はその財政調整基金というのは読んで字のごとくつなぎの財源要素とですね、それから歳出予算で財源不足になる不安をですねカバーするとためにあって、決して私は否定するものではありません。ただ私は当庁の規模としては多すぎはしませんかというふうに考えているんです。まあ、個人的にはですね 25% から 30%、まあ、今年度ベースであれば15億円前後、くらいがまあ妥当な数字ではないかなと。いや、もちろん潤沢にですね、こうしたことはありませんけれど、適正の額を維持すればいいことであってですね、それ以上は重点施策ですとか等にですね、投入をしまして町の活性化ですとか福祉の向上に、まあ、向けた方がいいんじゃなかろうかなと。ただ、まあ、何度も言いますように、それがガイドライン、財庁のですね、予算に対するそのパーセンテージ、別にガイドラインがあるわけないし決まりもあるわけじゃないから、それはいっぱいこと蓄えていた方が安心は安心です。で、あとの町長がやるようにいろんな何て言いますかね、数値に反映されていくわけですから、それはもうその通りなんですけれど、まあまあそれ以上というのは、まあぜひ、まあ町の活性化ですとか福祉の向上に向けてですね、ぜひそれこそ当庁のこと、町長の言葉で、重ねて申し上げれば、思い切って、財源支出をしてやっていただければと思います。まあ、まあ結論的になりますけれど、新年度当初予算の編成、予算の配当するにあたってですね、限りある財源ですから町民アンケートを参考にですね、住民ニーズに的確に対応した施策の選択、その目的を達成するに足るだけの十分な財源の投入、いわゆるまあ集中が必要かと考えます。財源不足であれば今ほど話が出ております財庁の出動もやむを得ないというふうに思います。もちろん、まあ町長ですから薄く広く施策を打つという方法もあるでしょうけれど、施策の選択と財源の集中によってですね、私はですね、町民にとって調整をより分かりやすく、より身近に
感じ取ることができるのではないだろうかということでございます。また編成にあたってはですね、自治体としての役割を果たすためにも危機管理意識を持ってですね、先見性を最大限発揮するよう期待を申し上げます。終わりに町長から何かコメントがあればですね、お聞きをして私の一般質問を終わります。
町長、
財政と事業の持ち方についてまた提言をいただきましたので、まあご意見をですねしっかりと受け止め、そしてですね基本的にはね、やっぱり私はね候補の念頭にも書くつもりなんですよ。こういう時にはねやっぱり一人の力じゃなくてね、本当に行政と議会あるいは町民完全一体となってね、この危機を乗り切ると、これは大事なんですよ。そういう意味によってですね、まあ石川議員さんのおっしゃるように、より町民に分かりやすく、より町民の皆さんからご理解いただけるように、これは基本ですよ。町民の心に寄り添いながらね、しっかりと町民各位の期待に応え、町民各位のね安全安心とよりですね質の生活の質が高められるように全力を挙げるという考えでございますので、ご理解いただきたいと思います。